その6。エリーザが目を覚ましたとき、お日様はもうとうに高い空に昇っていました。でも高い木立が頭の上で枝をいっぱい広げていましたから、それを見ることができませんでした。ただ光が金の車の切れを折るように上からちらちら落ちてきて、若い緑の草の匂いがプンと香りました。小鳥たちは肩の上にすれすれに止まるようにしました。水のシャーシャー流れる音も聞こえました。これはこの辺にたくさんの泉があって、みんなそこにきれいな砂の見えている湖の中へ流れ込んでいくのです。湖は深い藪に囲まれていましたが、そのうち一箇所に鹿が大きな出入り口をこしらえました。エリーザはそこから抜けて湖の縁まで行きました。湖は本当に明るくきれいに澄み切っていて、風が藪や木の枝を吹いて動かさなければ、そこに映る影はまるで湖の底に描いてある絵のように見えました。そこには一枚一枚の葉が、それはお日様が上から照っている時でも影になっている時でも同じようにはっきりと映って澄んで見えました。エリザは水に顔を映してみてびっくりしました。それは土色をした醜い顔でした。でも水で手を濡らして目や額をこすりますと、真っ白な肌がまた輝き出しました。そこで着物を脱いで、きれいな水の中に入っていきました。もうこの娘より美しい王様の娘は、この世界に二人とはありませんでした。それからまた着物を着て、長い髪の毛を元のように編んでから、今度はそこに吹き出している泉のところへ行って、手のひらに水を受けて飲みました。それからまた、どこへ行くというあてもなしに、森の中をさらに奥深くさまよい歩きました。エリーザは懐かしいお兄様たちのことを考えました。決してお見捨てにならない神様のことを思いました。本当に神様は、そこへ野生のリンゴの木をならせて空腹をしのがせてくださいました。神様はエリーザに、中でもいっぱいなったリンゴの実の重みでしなっている木をお見せになりました。そこでエリーザはたっぷりお昼を済ませて、リンゴのしなった枝につっかい棒を買ってやりました。それからまた森の一番暗い奥の奥に入っていきました。それは実に静かで、歩いていく自分の足音も聞こえるくらいでしたし、足の下で枯れっぱのカサコソ崩れる音も聞こえました。一羽の鳥の姿も見えませんでした。一筋の日の光も暗い木立の中から差し込んではきませんでした。高い木の幹が押し合って並んでいて、前を見るとまるで垣根が幾重にも結ばれているような気がしました。ああ、これこそ生まれてまだ知らなかった寂しさでした。しっかり暗い夜になりました。もう一匹のホタルも草の中に光ってはいませんでした。わびしい思いでエリーザは横になって眠りました。すると木々の枝が頭の上で分かれて、その間から優しい神様の目が空の上から見ておいでになるように思いました。そうしてそのおつむりの辺に、またはお腕の間から、可愛らしい天使が覗いているように思われました。
その7。朝になっても本当に朝になったのか、夢を見ているのか分かりませんでした。エリーザは二足三足行きますと、向こうから一人のおばあさんがカゴの中に木いちごを入れて持ってくるのに出会いました。おばあさんは木いちごを二つ三つ出してくれました。エリーザはおばあさんに、 11人の王子が馬に乗って森の中を通っていかなかったかと尋ねました。いいえとおばあさんが答えました。だが昨日私は11羽の白鳥がめいめい頭に金の冠を乗せてすぐそばの川で泳いでいるところを見ましたよ。そこでおばあさんはエリーザを連れて少し先の坂になったところまで案内しました。その坂の下に小さな川がうねって流れていました。その川の縁には木立が長い葉の茂った枝と枝とをお互いに差し交わしていました。自然のままに伸びただけでは葉が混ざり合うまでになれないところには木の根が地の中から裂けて出て枝と絡まり合いながら水の上に垂れていました。エリーザはおばあさんにさようならを言うと流れについてこの川口が広い海へ流れ出しているところまで下っていきました。大きな素晴らしい海が娘の目の前に現れました。けれど一つの帆もその表に見えてはいませんでした。一艘の小舟もその上に浮かんではいませんでした。どうしてそれから先へ進みましょう。王女は浜の上に数知らず転がっている小石を眺めました。水がその小石をどれも丸くすり減らしていました。ガラスでも鉄くずでも石でもそこらにあるものは王女の柔らかな手よりももっと柔らかな水のために形を変えられていました。波は飽きずに巻き返っている。それで硬いものでもいつかすべっこくなる。私もその通り飽きずにいつまでもやりましょう。後から後からきれいに寄せてくる波よ。お前にいいことを教えてもらってよ。なんだかいつかお前たちのおかげでお兄さまたちのところへ連れて行ってもらえるような気がするわ。打ち寄せられた海藻の上に白い白鳥の羽が11枚残っていました。それをエリーザは花束にして集めました。その羽の上には水の雫が垂れていました。それは露の玉か涙の雫か分かりません。浜の上はいかにも寂しいものでした。けれど大海の景色が一時も同じようでなく始終それからそれと変わるのでさほど寂しいとも感じませんでした。それは二三時間の間に穏やかな陸に囲まれた内海が一年かかってするよりももっとたくさんの変化を見せました。するうち真っ黒な大きな雲が出てきました。海も俺だって難しい顔をするぞというように思われました。やがて風が吹き出して波が白い横腹を上に向けました。でも雲が真っ赤に輝き出して風がぴったり止まると海はバラの花びらのように見えました。それからまた青くなったり白くなったりしました。でもいかほど海が穏やかにないでもやはり浜辺にはいつもさざ波が揺れていました。海の水は眠っている子どもの胸のように優しく膨れ上がりました。お日様がちょうど沈もうとした時11羽の野の白鳥がめいめい頭に金の冠を乗せて丘の方へ飛んでくるところをエリーザは見ました。1羽また1羽と 後から後から行儀よく続いてくるので、それはただ一筋長く白い帯を引いて取るように見えました。その時エリーザは坂に上がってそっと藪陰に隠れました。白鳥たちはすぐそのそばへ降りてきて、大きな白い翼をバタバタやりました。いよいよお日様が海の中に沈んでしまうと、途端に白鳥の羽がパッタリ落ちて、11人の立派な王子たちが、エリーザのお兄様たちがそこに立ちました。エリーザは思わず、あっと大きな叫び声を立てました。それはお兄様たちは随分線と変わっていました。けれど、やはりそれに違いないことがすぐと分かったからでした。そこでみんなの腕の中に飛び込んでいって、一人一人名前を呼びました。王子たちはそうして王女がまた出てきたのを見て、それはもう背も高くなり、器量もずっと美しくなってはいましたけれど、自分たちの妹ということが分かって、言いようもなく嬉しく思いました。みんなは泣いたり笑ったりしました。そうして今度のお母様が、兄弟残らずにどんなにひどいことをしたか、お互いの話でやがて分かりました。
その8。僕たち兄弟はね、と一番上のお兄様が言いました。みんなお日様が空に出ている間、白鳥になって飛び回るが、お日様が沈むと一緒に、また人間の形に帰るのだよ。だから始終気をつけて、お日様が沈む頃までには、どこかに必ず足を休める場所を見つけておかなければならないのさ。それをしないでうかうか雲の方へ飛んでいけば、たちまち人間と変わって海の底へ沈まなければならないのだよ。私たちはここに住んでいるのではない。海の向こうにここと同様きれいな国がある。でもそこまで行く道はとても長くて、広い海の上を渡っていかなければならない。その途中には夜を明かす島もない。ただ小さな岩が一つ海の中に突き出ているだけだ。でもどうやらそこにはみんながくっつき合って座るだけの広さはある。海が荒れている時には波がかぶさってくるが、それでもその岩のあるのがどのくらいありがたいか知れない。そこで僕たち夜だけ人間の形になって明かすのだからね。まったくこの岩でもなかったら、僕たちは好きなふるさとへ帰ることができないだろう。何しろそこまで行くのは1年の中でも一番長い日を2日分飛ばなければならないのだからね。1年にたった一遍ふるさとの国を訪ねることが許されている。そうして11日の間ここにとどまっていて、この大きな森の上を飛び回る。まあこの森の上から僕たちの生まれたお父様の御殿も見えるし、お母様の埋められていらっしゃるお寺の塔も見えるというわけさ。だからこの辺りのものは、やぶでも木立でも僕たちの親類のように思われる。ここでは野の馬が子供の自分見た通り草原を走り回っている。炭焼きまでが僕たちが昔その節に合わせて踊った通りの歌を今でも歌う。ここに僕たちの生まれた国があるのだ。どうしてもここへ僕たちは心が惹かれるのだ。そうしてここへ来たおかげで、とうとうかわいい妹のお前を見つけたのだ。もう2日僕たちはここにいることができる。それからまた海を渡って向こうの美しい国へ行かなければならない。けれどもそこは僕たちの生まれた国ではないのだ。でもどうしたらお前を連れて行けようね。僕たちには 船もないし、ボートもないのだからね。どうしたら私はお兄さんたちを助けて元の姿に返してあげることができるでしょうね、と妹も言いました。こうして兄弟は一晩中話をして、ほんの二三時間うとうとしただけでした。
その9。エリーザはふと頭の上で白鳥の翼がバサバサ鳴る音で目が覚めました。兄弟たちはまた姿を変えられていました。やがてみんなは大きな輪を作って飛んでいきました。けれどもその中で一人、一番年下のお兄様だけが後に残っていました。その白鳥は頭を妹の膝の上に乗せていました。こうして丸一日、二人は一緒になっていました。夕方になると、他のお兄様たちが帰ってきました。やがてお日様が沈むと、みんなまた当たり前の姿に帰りました。明日はここから飛んで行って、今度は丸一年経つまで、帰ってくることはできない。でも、お前をこのままここへ置くことはどうしたってできない。お前、私たちと一緒に行く勇気があるかい？私たち腕一本でもお前を抱えてこの森を越すだけの力はある。だから、みんなの翼を合わせたら、海の上を運んで渡れないことはなかろう。ええ、ぜひ連れて行ってください、とエリーザは言いました。そこで一晩中かかって、みんなしてよくしなう川柳の木の皮と強い葦とで網を織りました。それは大きくて丈夫にできました。この網の上にエリーザは横になりました。やがて、お日様が昇ると、お兄様たちは白鳥の姿に変わって、天殿くちばしで網の先をくわえました。そうして、まだすやすや眠っているかわいい妹を乗せたまま、雲の上高く飛んでいきました。ちょうどお日様の光が顔に当たるものですから、一羽の白鳥は妹の頭の上で飛んでやって、その大きな翼で影をこしらえてやりました。やがてエリーザが目を覚ました自分には、もうずいぶん遠くへ来ていました。エリーザはまるで夢を見ているような気持ちでした。空を通って海を越えて高く運ばれていくということがどんなに不思議に思われたことでしょう。すぐそばにはおいしそうに熟したいちごの実をつけた一枝と、いい香りのする木の根が一束置いてありました。それらはあの一番年の若いお兄様が取ってきてくれたものでした。妹はそのお兄様の白鳥を見つけて、下からにっこりうれしそうに笑いかけました。頭の上を飛んで翼で影を作っていてくれているのもこのお兄様でした。もうずいぶん高く飛んで、はじめ下で見つけた大きな船はいつか白いカモメのようにぽっつり水の上に浮いていました。一塊の大きな雲がすぐ後ろにぬっと現れましたが、それはどこから見ても本当の山でした。その雲の山にエリーザは自分の影や十一羽の白鳥の影が映るのを見ました。みんなそれこそ見上げるような大きな鳥になって飛んでいました。全く見たこともない素晴らしい影でした。でもお日様がずんずん高く昇って雲がずっと後ろに取り残されると、その影のように浮かんでいる絵が消えてなくなりました。丸一日 白鳥たちは空の中をカブラヤのようにうなって飛び続けました。
その十。でも何しろ妹一人連れているのですから、遅れがちでいつものようには飛べません。するうち嫌なお天気になってきて、夕暮れも迫ってきました。エリーザは沈みかけているお日様を眺めて、まだ海の中に寂しく立っている岩というのが目に入らないものですから、心配そうな顔をしていました。白鳥たちが余計激しく羽ばたきし始めたように思われました。ああ、お兄様たちみんなが思い切って早く飛ぶこともできないのはエリーザのためだったのです。やがてお日様が沈むと、みんなは人間に帰って滝の中に落ちて溺れなければなりません。その時エリーザは心の底からお祈りの言葉を唱えました。でもまだ岩は見つかりません。真っ黒な雲がむくむく近寄ってきました。やがてそれは大きな気味悪く黒い雲の山になって、まるで鉛の塊が転がってくるようでした。ピカリピカリ稲妻がしきりなしに光り出してきました。いよいよお日様が海の際まで落ちかけてきました。エリーザの胸はわなわな震えました。その時白鳥たちはまっしぐらに、まるで逆さになって落ち下る勢いで降りていきました。はっと思うとたん、またふと浮き上がりました。お日様は半分もう渦の下に隠れました。でもその時初めて目の下に小さい岩を見つけました。それはアザラシという獣はこんなものかと思われるほどの大きさで、水の上にちょっぴり顔を出していました。お日様はみるみる沈んでいきました。とうとうそれがほんの星ぐらいに小さく見えた時、エリーザの足はしっかりと大地につきました。お日様は髪切れが燃え切れて、最後に残った火花のように見えてふと消えてしまいました。お兄様たちは手を取り合ってエリーザの周りに立っていました。でもそれだけしか場所はなかったのです。波は絶えず岩にぶつかって、しぶきのようにエリーザの頭に降り注ぎました。空はひっきりなしに赤々と燃える火で光って、ゴロゴロゴロゴロ絶えず音がして、雷は鳴り続きました。でも兄弟お互いにしっかりと手を取り合って賛美歌を歌いますと、それが慰めにもなり元気もついてきました。明け方の薄明かりで見ると、空気は澄み切って風も穏やかでした。お日様が昇るとすぐ白鳥たちはエリーザを連れてこの島をパッと飛び立ちました。海はまだすごい波が立っていました。やがて高く舞い上がって下を見ると、紺状の海の上に立つ白い泡は、何百万と知れない白鳥が水の上で泳いでいるようでした。